天才キッズラボ水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。いや、もうついに10日目、 Day10 です。もう2桁になりましたね。よくぞここまで音声を聞き続けました。もう本当に素晴らしいです。前回の音声では未来の自分設定を考えようとお話ししました。言葉は考え方であり、考え方は行動であり、行動は自分らしさにつながる。そうであれば、今の自分に未来の自分だったらきっとこうすると思う考え方や言葉遣い、これを足してあげることで未来の自分を先取りで体感することができるんです。未来の自分になったつもりで今振る舞うから未来の自分に近づくことができる。最初はつもりでも OK です。繰り返していくうちに未来の自分の考え方や言葉が本物になっていきます。このことすごく大事なので、ぜひ覚えておいてください。きっとね、お子さんが何か夢を叶える時にもすごく役に立つと思います。そういえばロンドンオリンピックで金メダルを獲得したボクシングの村田諒太選手の奥様が、冷蔵庫に金メダルを取りました、ありがとうございますと書いた紙を貼っていた。これね、有名な話なんですよね。聞いたことありますか？冷蔵庫という毎日目にする場所に未来の自分設定、つまり金メダリストですよね。これを書いて毎日目にしているので忘れないようにしておく。そしてその日一日を金メダリストのつもりで振る舞う。これも自分の未来設定を現実のものにするすごく効果的な方法なんです。でさらに村田選手、ロンドンオリンピックの決勝の前の日にはノートにこんな未来日記を書いていたそうなんですね。決勝戦判定で勝った。最後まで試合を諦めなかった。念願の金メダルを取った。これも周りの人たちのサポートと家族のおかげだ。感謝の気持ちを忘れずにいたいと思う。いつもありがとう。どうですか？もう未来が分かっているような日記ですよね。自分は金メダルを取った人だという設定で試合に臨むのと、自分は金メダル取れるかどうか分からない人だという設定で試合に臨むのとでは、結果どう変わりそうですか？もしかしたらね、結果は変わらないかもしれないけれど、でも自分設定を変えると言葉や行動が変わりますから、結果に全く影響しないとは言えないですよね。だからあなたもぜひ1日、もう1時間でもいいです。未来の自分になったつもりで生きる時間を作ってみてくださいね。さあ、今日のテーマ、自分の中にある答えを知ろう。この未来設定の話をした後だからこそあなたに伝えたいメッセージがあります。それが、答えは誰かの中にあるのではなくて自分の中にあるんだということ。子育ては真剣に向き合えば向き合うほど、どこかに正解あるんじゃないかなとか、もっと正しいやり方があるんじゃないかなって迷子になりやすいなと、これも本当にかつて私は思ってたんですね。なんかこう自分が間違ってる気がするし、で他の人はね合ってる気がして、いつも人の目が気になってましたし、みんながやってるって聞いたら興味がないふりしながらも、もう本当耳をね暖房にして聞いてたんですよね。でもね、こうなんだろう、いざこれがいいとかみんなやってるって言われてる方法をやってみてもね、まあなかなかうまくできないんですよね。でなんかそれがさらに自分を、みんなできてるのにとかね、これがいいって分かってるのにって落ちこぼれみたいな気持ちにさせましたし、まあ、それどころかね、無理に人から聞いたやり方に合わせようとするとやっぱりねすごくしんどかったんですよね。まるでなんだろう、合わない靴をこう無理やり履いてるような、なんかそんなね違和感がありました。子育てに関する情報を伝えていく側であって、かつねお母さんとして私も受け取る側ではあるんですけど、そんな私が一番気をつけてることがあります。それが、これが正解だよって、私の正解、まあ私の答えですよね、これをあなたに押し付けないことなんです。 確かにどうやらこれが、ね、効果がありそうだっていうやり方はね、本当にたくさんあるんですよね。で、科学的にも根拠がある方法がね、まあ、効果的なものも、まあ、これ私自身が身をもって体感してます。科学的に根拠があるよって、あ、確かに効果があるなって、ね、体感はしてるんですね。でもそれでもね、それが全ての人に合うわけではないですよね。だからこそきっとあなたももう気づいてくださったんじゃないかなと思います。やり方は二の次であると。ね、自分の理想の子育てをするには、まず自分がどんな未来を手に入れたいか、これをね、考える必要があるんです。今の自分になくて未来の自分にあるもの、そのギャップを埋めるためにやり方があるわけですよね。だからどんな自分になりたいか、これが先で、やり方って後なんです。で、かつての私が子育てで情報迷子になってたのは、やり方が先でどんな自分になりたいかなんて考えたこともなかったからなんですね。このやり方してたらきっとね、うちの子たちがこんな大人になってくれるんだって。かつての私の子育てって自分がどうなりたいかっていう意思がね、なかったんです。誰かの借り物の言葉と考え方を使って子供を変えるっていうことばっかりね、考えてたんですね。つまり自分がいない、自分不在の子育てをしていました。そんなね、そんな親にですよ、こんな大人になりなさいなんて言われても、まあ説得力がないですよね。だってね、子供たちはいつだって私たち大人のことをよく見てるからです。今日どうしてもあなたに伝えたいのは、私はどうしたい、この問いを自分に投げかけ続けることを諦めないでほしいということなんです。周りの人の目が気になることも、もうね、考えすぎてさ、考えるのが面倒くさくなることもたくさんあります。でも周りの人の目を気にしてたら、考えるのをやめてしまったら、あなた自身の天才性もお子さんの天才性も見つけることはできないし、生かすことだってできないんですよね。答えはいつも自分の中にあります。だから私はこの講座の中で、あなたに、あなたはどうしたいと問いかけ続けます。そしてあなたがこうしたいを見つけて、そしてそのこうしたいを叶えるための手段を手に入れるお手伝いをします。その向き合い方は、あなたがお子さんの天才性と向き合う時もきっと同じなんですよね。だからまずは自分のこうしたいを見つけて、そのこうしたいを叶えるための手段を手に入れていく。もうそれがそのままお子さんにあなたが伝えられるメッセージになっていきます。だからまずはあなた自身が、あなたはどうしたい、私はどうしたいと問われる経験をたくさんしてください。それがあなたの口癖となって、思考の癖、考え方の癖となって行動となり、あなたのお子さんが自分で自分の道を切り開くときに応援できるあなたになっていくのだと私は信じています。さあ、ということで今日のホームワークです。今日一日何か迷うことがあったときは、私はどうしたいと自分に問いかけてみてください。そしてその時に感じたこと、自分の頭に浮かんだ言葉を大事にメモしておいてください。もしかしたらね、戸惑うかもしれません。だってそんなこと聞かれることあんまりないですよね。でもその戸惑い、どうしたいと聞かれて、え、どうしようってその戸惑いをしている人は、お子さんが同じ気持ちになった時にきっとね、寄り添うことができるんだと思います。だからそれはそれで OK です。ということで、それではまた次回の音声でお会いしましょう。天才キッズラボ水本舞でした。ここまで音声を聞いていただきありがとうございました。いつも応援しています。